ボスラジオ。
はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第119回です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、今ちょうどこう流れてる最中なんですけども、収録が年末だったということで、
そうですね、
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。改めてですね、
改めてですね、はい、今年ようやくというか結構まとまった休みが本当になかったので、
そうだね、うん、忙しそうだったよね、ずっとね。
そう、なんかバタバタいろいろあっち行ったりこっち行ったり、ね、仕事の関係で出張が増えてきたので、ようやくまとまった休みがあって、で今実家帰って、本当に何もしない正月って久しぶりに過ごしたなっていう感じで、
一番贅沢な時間の使い方ですね。
で、何したかっていうと、読書ですね。
お、いいですね。それは何、仕事に関係ある本を読んだの？
いやいや、普通に小説、同志少女適用って。
なんかまたそういう感じよな。
いや、小説、あれよ、本屋大賞を受賞したやつを。
うん。
買ってたんやけど、なかなか読む時間なくて。
うん。
それで、ようやくこう、ゆっくりと読んで、ゆっくりと読んでっとって言うんやけど、2日ぐらいでパッと読み終わった感じで。
うんうん、うん。
やっぱり小説だとね、読み終わるのが早いなと思いながら。
そらそやね。
うん。普段ね、だいぶこう、ヘビーなものを読んでるので。
そうよね。
はい。ということでですね、だいぶゆっくりとしたスタートを切った2023年なんですけども、
うん、
はい、今年も引き続き、まあそろそろですね、もうこれ収録が今1月の半ばなんですけども、スイッチ入れて頑張っていこうかなと思っております。カバトです。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
私も今年は結構年末年始はゆっくりでして、
そうですね。
なんか YouTube とかでね、こう昔のゲームのまとめ動画みたいなのが結構上がってて、なんかそれを見て、ちょっと改めてもう一回ゼルダの伝説を一からやり直そうということで。
え、それはあれですか？風のオカリナ、
時のオカリナですね。うん。あれ面白いよね。
いや、僕はもうヌジラの仮面で心が折れたんで。
あれめちゃめちゃ面白い、やっぱり。すごい。改めてやっぱ神ゲーはいつやってももう、いつまでもだからこそ神ゲーと呼ばれるんだなというのを感じながら。
ってことはあと何、64持ってんの？
あれなんですよ。スイッチのね、コンソールですね。
スイッチでね、やった。
サブスクでやっております。面白い。結局新しいの買うらっちで面白いんですよ。
いや、新しいの買いましょうよ。
いや、それよりもやっぱ古いやつが結局好きだなというので、あとちょっとでガノンドルフを倒せそうな、さすがです。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。カズラさん、あれですね、年末からこうなんかブリーチが、ワンピースが。
やっぱね、結局ね、ノスタルジーエフェクトはかかるけど、やっぱ面白いよ。
ドインドはですね、
そう、基本そうですか、私は。外出ないですか？
外出ないですね。なんで、そんな肌黒いんって感じだけど。
外出ないですからね、はい。
はい。ありがとうございます。はい。ということで、2023年も、もうね、スタートはしてるんですけれども、引き続きいろんなゲスト呼んで、やっていこうと思います。で、ちょっと、最初に少しだけ話していくと、このラジオ、始まってって言うと結構長くなっちゃったんですけど、23回目から、今のスタイルになって、まもなく100回というところに来てて、そうなんですよ。
すごいですね。
23回スタートで数えても、もうすぐ100回、123に近づくので、うんうん、はい、もうすぐ100回ということですね。で、今までずっとこう新しいゲストさん呼び続けてきてたんですけども、だいぶこうね、環境が変わっておられる方、
ね、
はい、ラジオに出てこなくても、我々プライベートで耳にしてる方がいっぱいいますので。
まあそっちも呼びですね。
うん。新しいゲストさんも入れながら、これまでのゲストさんに、もう一回来てもらうっていうようなスタイルも今後考えていこうかなというふうに思って。
そうですね。
はい。決してゲストがいなくなってきたっていうわけじゃない。
いや、そうです
ね。友達がいなくなってきたってい
う。僕ら友達多いですからね、はい。
はい。友達がいなくなったわけじゃないんですけど。
そうですよ。そこは違いますね。
うん。そこは違うので、
はい。はい、
まあ、以前出た方もこれから少し登場していこうと、そういう感じで、2023年は進めていきたいと思ってます。
はい。
と言いつつ、今日は、新しいゲストを呼んで、お話を聞いていきたいと思います。今日のゲストさん、じゃあ自己紹介お願いします。
はい。川戸くんと春日くんの同期の、筑波大で同期の前原拓也と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、 前原拓也くん、まあ、タクと呼んでますけど、は僕の蹴球部の同期で、うん、前回出ていただきました、ハッタとともに僕らの代の副キャプテンをやっていただいた方ですけれども、はい、まあ、タクとも長い付き合いになってますが、今、ちなみにお仕事はどんなことをやられてるんでしょうか？
仕事は、大学卒業してから、千葉県のサッカークラブで、サッカーコーチをずっとしております。
これね、
うん、
僕らの代でも結局サッカー界に残って、しかも現場にいるっていうと、選手除くともうタクぐらいかな。
そうだね、もう、先生やってたメンバーも、やめちゃったし、そうだね。
確かに。
本当に。
何人かちょっと頭にいないね。
いないよね。だから本当にいないよね。ないね。だから大学卒業してから今何年目ですか？
それもう10年目かな。
10年目。だからもうここまで行くと本当にプロコーチというか、本当にそのサッカーを教えるっていうことで、生計を立てるっていうことがもうずっと宅の場合は続いてるっていうことなのかな。
そうだね。もうライセンスとかも取って、
うん。
まあ今年も一つ。まあ、取れそうな感じではあるんだけど。
そうだよね。
すごい。
で実際で、ね、なかなかこんな本当に指導の現場でしっかりやってる方って、うん、川さん今回初めてなんですけど。
そうなんですよ。あの、スポーツ関係者、うん、まあ、当然ね、こう、まあ、我々の属性上結構スポーツの関係者がいっぱいいて、うん、まあ、プロで活躍してる人も、まあ、選手としてね、活躍してる人もいれば、プロの、まあ、クラブだったり球団でスタッフとして働いてる人も結構いるんですけど、それとちょっと違った感じの。
そうですね。育成年代の視
聴
者さんですよね。
そうそう
そうね、今は、
ね。育成年代。
それで言うと今は、たぶん何年生、どのくらいの年代の子供たちを相手にサッカーを教えてるんですか？
今は、クラブとしては年少さんから中学3年生までがいて、
うん
うん、今年は中学1年生と2年生。
うん。
と、あと小学1年生。
なるほど。
メインで、新年度は中学3年生。う
ん、なるほど。ああ、じゃあそのまま持ち上がって。
そうだね。
いよいよ。という感じですけど、実際その一日の流れというか、そのまあ、当然練習はメインとしてあると思うんだけど、一日のお仕事のスケジュール的に言うとどんな流れで動いてるんですか？
仕事は、一応出社時間はお昼の12時。
ああ。
から会社が夜の10時っていう。
ああ。
勤務時間、まあ、練習が中学生最後9時に終わって、
うん、
片付けしてちょっと事務作業して10時に帰るっていうような感じで、
うん、
お昼に事務所に行って、うん、まあ、ちょっとまあいろいろ事務作業が 2,3 時間分やって、
うんう
んうん、で4時からスクールが始まるから、
うんうんうん、
そのスクールの準備をして、
うん、
3時過ぎぐらいに事務所出てグラウンドに行くっていう感じかな。
あ、じゃあもう3時にグラウンド出たらもう9時まではずっと出ずっぱりってこと？
そうだね、基本的には、平日は。
すごいよね、それじゃあ晩ご飯も全部終わってから。
そう。
それも、
だからね、
すごいよね。
そう。遅いのよ、いつも。家帰ってからだから11時とか。
うん。
ぐらいになるし。うん、
そのサイクルで、まあ、それ多分平日の動きだよね。で、多分当然サッカーだから、週末に大会があったり、試合があったり、イベントがあったりっていうのも当然あるわけだよね、土日も。
あるね。うん。
うん、どんな感じになるの、土日は、朝から。
土日は、一応、まあ、ちょっとフレックスみたいな感じにはなるけど、
うん、
まあ、要は、朝一から、まあ、要は夜一日みたいにならないように、
うん、
まあ、ちょっとシフト、他のコーチとこうシフト調整したりとか、
うん、
学年の時間とか調整しながら、
うん、
まあ朝一からの時もあるし、
うん、
まあ、昼からの時もあるし、
うん。基本あれなの？土日はどっちもお仕事、うん、基本は。
そうだね。ただ、月でちゃんとうちの会社とかは、
うん、
休みがちゃんと取れるように調整はしてるから、
うんうん、
実際、先週で言うと日曜日は一日、
うん、
休みをもらってるし、
うん、
土曜日は1日だったかな、小学生のイベントして、うん、中学生の対して、まあ、6時ぐらいに終わりっていう感じだったかな。
なんかやっぱさ、指導者の人ってさ、本当に土日休みなくお仕事してるっていう印象なんだけど、やっぱ世の中的に言うこの働き方改革的なことは、このタクの活動したこの10年でもやっぱり変化はあったりしたの？仕事の仕方みたいなところは
あったね。大きく変わっ てて、
うん、そうなんだ。
うん、
そうやっぱり最初の頃を、うんまあ、うちも、まあ、その時は1時、13時出社っていう形だったけど、うんうんうん、先輩たちが10時ぐらいに事務所にいるから、
うんうん
ちょっとそれより早く行かないといけないのかなって、あの、体育会の。
うん、まあまあ、そうだね。まあまあまあまあ、よくあるやつね。よくある。
職場は体育会やもんね、バリバリの。
そう。だからちょっと早めに行かないといけないかなっていうんで、9時半ぐらいに行って、とか、でも、夜も結局、先輩たち残ってるから、ちょっと先帰ったらちょっとあれかなとか、
うんうんうん。
うわ
ぁ。ちょっと引きまたぐとか、
うん。うん。
まあ、実際あったりはしたけど、
うん。
まあ、その辺も、要はちゃんと仕事の時間、自分の価値も、うんうん、やっぱりこうずっとやればやるだけ自分の価値も減っちゃうよみたいな。
うんうん、うん。
時間内にちゃんと仕事終わらせることが大事だよっていう、
うん。
ところも上司とかが、そこを話しされて、
うん。
でそこからは大事。
うん、
うん。まあ、定時に。で、ちゃんと定時に帰れるように仕事するっていう。
おー、やっぱそんなのも、で、お休みもちゃんと取れるようになってきて。
そうそうそう。休みもちゃんと取れるようにっていう。
すごい。むしろそんなちゃんとというか、なんかあの、ね、我々の近くにいる某サッカークラブ勤務してた。
うん、なんかまあ、やっぱ会社によるのかなと思いながら。
ちょっとあれだけど、でも、なんかすごくしっかりとした。
多分のところは割とこう、そういう意味では結構大きなチームになるんですか？スタッフもたくさんいて。
ただ、社員としては、スタッフ、
うん
うん、まあ、要は、いわゆるコーチっていう、正社員で雇われているのは今は5人かな。
うんうんうんうん。で、当然そこにアルバイトで入ってくれてるスタッフさんがいるみたいな。
プラスバイトがいて、プラス、うん、ジムの人が、3人プラス、
うん、
コンディショニングアドバイザーっていう食育やってくれるスタッフが1人。
おー、じゃあやっぱ、わりかししっかりした体制で、やっぱ世の中の流れもやっぱりサッカークラブで働いてる人も受けてるんだっていうのは、
うん、
なるほどね。で、実際そのタクはその中で、位置づけとしては担当を持ってるってことだけど、そこはやっぱ監督っていう位置づけでトレーニングメニューを自分で全部考えたり、試合になったら当然自分で采配したりっていうこともするのかな。
そうだね。一応、うちの形としては小学生がスクール、
うん、
っていう形で、うん、中学生が、まあ、要はチームでいろいろ大会に出てくっていうような、形にはなるから、
うん、
一応、まあ、言い方は、まあ、U13、中1担当とか、うん、U14 担当みたいな、形にはなるけど、実際こう、采配したりとか、っていうのは実際、まあ、やるっていうような、形は。
やっぱりさ、そういうさ、采配とか指導ってさ、やっぱ、水も出しさ、まあ、当然、大学までずっとやってきた、プレイヤーとしてね、まあ、後で聞くけど、しっかりやってきたところから、10年指導をやるってなると、サッカーっていうものの見方がやっぱり変わってくるものなの、その中で。
ある面では変わったかもしれない。やっぱりこう、やる側から、こう、言ったらこう、サポートする側に変わるっていうようなところで、選手だとこう、まず大きく変わったのはこう、試合前のこう、準備とかが、選手の時よりやっぱりこう準備するものがものすごく多いから、例えばグラウンド調整したり、審判調整したり、じゃあどういうふうにこう、その日のゲームプランをするかとか、どの子を出してあげたらいいかとか、それまでの練習とかをどうやっていくかとか、どういう声かけするかとか、すごい準備することが多くて、こういう意味ではちょっと見方とか関わり方がすごいサッカーに対して変わったかなっていう印象はすごくある。
ある意味さ、自分がプレイしたのとほぼ同じくらいの期間を指導者になってるって意外といないと思うんだよね。だからどうなのかなと思って。
そうだね。やっぱり、しかも、サッカー自体も、まあ、どのスポーツでも多分そうだと思うんだけど、こう、ルールが変わってきたりとか、やっぱこう、子供たちが置かれているこの環境、要は、今だと SNS がすごい発達して、こう、いろんな選手のがすぐ見れたりとか、海外サッカー見れたりとか、そういう環境がこう変わってくる中で、こう、どういうふ
う
に変わったらいいかなとかも、変わってきてるから、大きく、まあ、この10年の中でもすごい変わったかなっていうのは。
うんうんうん。
なるほどね。
これはさ、たくさん、例えばその10年の中で自分のさ、辞、うん、めた直後ってさ、まあ当然20代前半だから体も動くわけやんか、うん、一緒にプレイしたら。
う
んまあ、今ももちろん動くと思うんだけど、そういう意味でその自分の体のコンディション的なところも含めて、指導のスタイルっていうのはやっぱ変わっていったの、その10年間の中で。
あ、体？
体がやっぱりさ、最初辞めてすぐだから当然めちゃめちゃ動くわけやんか。
うん、
それがだんだんさ、まあ選手やら、まあグラウンドには出てるとはいえ、強度の高いトレーニングはしなくなると、やっぱ体も当然動かなくなってくると思うんだけど、実際その中で指導のスタイルが変わっていったりとかっていうのはあるの？その。
あ、そこはね、
うん。
俺が意外と変わらないくて。
ああ、そうなんだ。
で、まあ一つは、まあ先輩のコーチとかに言われてた部分が、
うん、
プレイで見せられるうちは、
うん、
普通にプレイした方がいいよっていうアドバイスを受けたりとかっていうのもあったから、まあできるだけ自分がもう一緒にこう入って伝えられることも伝えようって思ってたのも、この10年変わってはなくて、あと、で、コンディション的にも、現役の時から痩せて、
あ、そうなんだ。
痩せて、6キロか7キロぐらい落ちてて、で痩せちゃって、こう、ちょっと筋力的に苦しい部分はあるけど、実際こうフィジカルでこう戦ってた選手ではなかったから、もともと選手として、そういう意味では、まあ、今もそれなりに変わらず、やれるかなっていうところと、あと、一学年が、最初のうち、中1が39人とか。
多いね。多いね、これは。多いね。
ってなると、今度逆に、1年目とか、自分が入っちゃうと見れないっていう。
ああ、なるほどね。
のがあって、逆にあんまりこう入らずに、逆にサポートコーチでこう、他の学年のアシスタント入るときに、一緒に入って動くとか、の方がなんかこう多かったかなっていう。
じゃあ、未だ全然トレーニングは、じゃあある意味、がっつり一緒に、それこそ最後のゲームとか練習の中でも一緒に入ってプレイしてるんだ。
そうだね、入るときはもう入って伝えた方がいいなっていうトレーニングとか、この子一緒に入った方がいいなってときには、その子と同じチーム入ってやるとか、っていうのはもう今もやったりとかはしてるから。
そのさ、タクの中でさ、ここは入って見せた方がいいなって思うときってさ、ちょっと難しいかもしれないけどさ、どういう場面のときにそういう風に感じるの？
ああ、子供のタイプによるんだけど、こう、こう、例えば何か、一つサッカーコーチになったときにすごい思ったのが、こう、自分の感覚を伝えても伝わらない。やっぱりこう、整理して、なんでうまくいくかっていうのを言語化できないと、なかなか伝わらないことが多いなっていうのがまず前提であって、言語化して伝えたときに、こう、感覚系の子とかは、聞いたときに、あ、こんな感じでしょってこう分かってやれる子はいるんだけど、タイプによっては、一回言われただけとか、一週間やっただけだとなかなかこう入ってこなくて、子がいて、
あるよね。
その子たちに関しては、ちょっとこう一緒に入る中で、実際じゃあ一緒に体を動かして、やらせてみた方が、なんとなくこんな感じかなってわかる子が。
まあなるほどね。その、うまい下手とはまたそこ多分違うところなんだな、そういうのは。
そう。タイプがちょっとあって、そこはこう見ながら、なんでお前できないんだじゃなくて、この子そういうタイプかなっていうのでこう見ながら、あえてそういうチーム分けしたりとか。
ああ、なるほどね。
見やすいし、こっちも。この子らは、まあ感覚的にこんな感じって言っとけばできるし、っていうようなこう分け方したりとかして、入るかなっていう感じかな。
なるほどね。今の話を聞いたら、川さんが非常に共感をされたんですけど、同じ指導現場に、まあ今も種目は違いますけど、立たれる川さんとしては今のを聞いてて、やっぱそうなの。
いや、そうだよね。本当、感覚の言語化って本当に難しくって、難しくて し、受け取り手の、受け取り手の感覚に合う合わないもあるし、あとは、言い方悪いけど、受け取り手が、その言語化された言葉を理解する能力にもちょっと影響されてて、で、やっぱりその、僕も、やっぱり、大学生だったりとか、あとは中高生を教えるときとかは、言葉で
どうしても、ね、性格上言葉にして話したくなっちゃうんだけど、そこをこう我慢して、もうこんな感じ、こんな感じとか、いろんな状況のいろんな感じっていうのを言葉にしながら、実際に入ってやって、で、それで投げてみて、投げられてみてっていうのをこう繰り返して、でもそれでもなかなかね、こう、一週間経っても、二週間経っても、おめえできてねえじゃないかよ、みたいな感じのやつもいるし、でもそこで、そうやって言っちゃうと、それは伸びないし、いい印象持たれないから、そういうの言わないようにして、やってるし、多分どの種目も、もうそこで我慢だよね。
そうですね。本当でも、そういう子って結構、
うん。
コツコツやれる子が多くて、
うんうんうん、
なんか一個言われたことを本当一生懸命、うん、丁寧にこうやり続ける子が、
うん、
やっぱり多いから本当、
うん、
ずっと長い目で見ると大きく変わってくるし、
うん、
で、ね、そう選手のタイプだからいい悪いとか上手い下手とかじゃないんだよ。
そうそうなんですよね、
うん。
なるほどね。じゃあちょっと上手い下手みたいなとか長期で伸びるみたいな話があったら、そういうちょっとそれに絡めるんだけど、タクの目から見て、まあ中、まあ少なくとも中1か中3までは多分チームとして活動するか、当然試合とかもあって3年間、まあ担当したりしなかったりはあると思うんだけど、タクの中で、あ、この子はきっと今後上手になるんだろうなとか、あ、この子はもしかしたらそういうことプロになるのかなとか、っていうような感覚を持つ子って、どういう特徴が、そのこの10年間の中で、こういうところが共通してたなとか、そういうところはもし、タクの感覚の中であれば教えてほしいんだけど。
ああ、そうだね。やっぱり、まあ、こう、サッカーを教えてるけど、
うん。
多分これ、自分の指導者として思ってることだとは思うんだけど、
うん。
プロになることが全てでもないなっていうのは、
うん。
その、クラブとしてもこう、一つあるんだけど、
うん。うん、
なんか一人の、やっぱ、人として、こう、社会に出てった時に、
うん。
こう、あんまりこう、
うん。
あれとは言えないんだけど、
うん。
要は、応援してもらえるような、
うん。
とか、周りに人がこう集まるような人間、うん、まあ、プロでも絶対そうだと思うんだけど、
うん。
やっぱ人が集まらないと、プロはやれないから、
うん。
そういう観点でいくと、やっぱりこう、仲間を大切に、
うん。
生きる子、
うん。うんうんうん、
あと、こう、ちょっと自分が難しい状況とかの、
うん。
時にも、あの、継続的にやれる子。
うんうんうん。
あと、ありがとうとごめんが言える子。
そうだよ。
特に中学生。
まあ、中学生。
すいませんとか、ありがとうございますとか、友達、そういうのをコーチに言えても友達に言えなかったりとか。
そうそうそう、すっごいわかる。
うん、うん。
それを言える子っていうのは、
うん、
やっぱり、結果プロにはなるかなとか、うん、結果上の世界に行った時に、うん、上の学年とか年上がった時にこう、
うんうんうん、
何かしら、成果を上げられるような子なのかなっていうのはこう、今、接してて思うかな。
なるほどね。
うん、
結構さ、サッカーの、タクの場合はもうプロの指導者だからさ、当然サッカーのスキルっていうのは、高めなきゃいけないし、ある意味その部活じゃなくてそっちに来てる子たちだから、親御さんの期待としてもさ、やっぱこう、サッカーで、まあ、プロになるってことをどこまで目標に置いてるかわかんないけど、まあ、サッカーでそれなりにこう、頑張らせたいっていう親御さんに、ちゃんとしたサッカーの技術的なこと、戦術的なことを教えるっていうのは大前提なんだけど、やっぱ中学生っていうのを扱うにあたって、その人間をどう育てるかとか、今のなんかまさにその内容だと思うんだけど、その辺はやっぱ意識して声かけしたりとかっていうのはあるの？そのサッカーだけを教えるだけじゃないっていうのは自分の中で思いとして持ってたりするの？
そうだね。実はクラブのその目標っていうのが、もともとその、まあ、高円宮杯全国制覇とか、
うん、
まあ、プロの選手を輩出するとか、うん、代表輩出するとか、そういう目標だったんだけど、
うん、
けどそれって本当ちょっと違うかなっていう、
うん。
じゃあ、そうなれなかった子たちはダメな子なのかっていうと、そうじゃないから。
うんうんうん、
でそれで今、クラブの目標が今、その、俺が言ったような3つ。
うん、
仲間を大切にすること、
うん、
努力し続けられる子、
うん、
敬意感謝の気持ちを持てる子っていうこの3つ、
うん、
で結果多分そういうことができれば、
うん、
多分結果も出るし、
うん、
プロにもなれるっていうような、まあ、要は逆の考え方っていうか、
うんうんうん
う
ん、
こういう子たちとかこういうチームだったら、
うん、
上に行くよねっていう、
うん、
ような考え方で、
うん、
やっぱりそこを大事にしながら、まあ、そういうチームだからこそ、うん、そういうまあサッカーのこととかも、
うん、
技術的にも身につくし、
うん、
メンタリティ的にも身につくのかなっていうところを持って指導してるかな。
その辺はやっぱさ、直接的な言葉としてそういうふうにやっていこうみたいなことをタッから伝えるの、それとも伝え方何か工夫したりとかっていうのはあるの？
システム的にもその保護者にもこういうふうに大事に指導しますっていうのを一番最初に伝えてて、
うん、
で子供にもそれは毎年あの年が変わるときに覚えてるっていう話で、
うん、
まあ、大体みんな覚えてるけど話をしたり、うんうん、あと普段のあの試合とかトレーニングの中でも、
うんう
ん、まあ、シンプルにまあゴミあったら拾うとか自分もするし、
うん、
子供もで普段ここのグラウンド借りてる
うん、
時に、じゃあ、どういう気持ちでこのグラウンド整備するのか。
うん。
一番グラウンド整備やった選手はやっぱ上手くなるんじゃないかなとか。
うん。
一番保護者の気持ち伝えられるよねとか。
うん。
じゃあ、仲間に対する声かけとかも。
うん。
それが文句なのか、要求なのか。
うん。
要求ならいいけど、ただ自分の感情で言った言葉は、
うん。
人を傷つけて、プラスにはならないからっていうようなことをこう、普段のトレーニングから言って、ではいるかな。
なるほどね。まあ、なかなかその中学生っていう多感な時期にさ、それだけストレートに伝えると反応はきっといろいろなんだろうねっていう気はしながら聞いて。
いやでも大事だよそれ本当に。
やっぱ響く子響かない子はいるんだろうなというのは想像するんだけど。
うん、でもすごいね、うちの子たちすごい素直に一生懸命やってくれる子たちが多いから。
うん。
そういう意味ではもうあの。まあ、さタイミングは選ぶけどね、試合終わってすぐちょっと興奮してる時に言わない方がいいな、うんうん、この子はっていう子もいるし、
うん、
あえて後で呼んで、
うんうん、
あの時多分こっちから見せたらこうだったんだけどみたいな、後からこう喋ったりとか、うん、でそういうタイミングは選びながらだけど、うん、まあ普段からこう伝えてはいるかなっていうような感じ。
なるほど、そうっすか。いやなんか本当にプロの指導者さんにもちろん指導の道に行くのは当然したけど、やっぱ10年やると変わってるのかなと思ったら、俺は案外変わってないなっていうのが印象だけど
学生の時から
学生の時からね、まあ、あの大事なことは大事なことだしなみたいな感じはすごいしたけどね、うん、
そうだね、
うん、
やっぱ育成年代だからね、ちょっとやっぱ、
うんうん、勝つだけじゃないっていうか、
そうだね、
うん、
いやでもすごくこうね、ここまで聞いて、やっぱりこう初めてこうこのラジオで指導者、うん、プロの指導者というか、うん、指導者としてコーチとして生活してる人呼んで話聞いたけども、やっぱりあれだよね、ここまで語ってくれた人たちとちょっとまだこうなんか雰囲気も違って、すごく面白い発見があったというか、
うん、
特に最後のことなんて僕本当にすごい共感するし、
うん、同じ
人
た
ちです
ね、本当に共感
ありがたいですね、
うん、
はい、というところでですね、まあ、今やってることっていうので、まあ、クラブでのこう指導のこととか話を聞かせてもらいました、うん、で、次なんですけど、まあ、この後またいつもですね、こう3本撮りの2本目ということで、うん、まあ、大学時代、まあ、筑波にいて、まあ、初級部で活動してたわけですけれども、いつのタイミングで筑波を目指したのかと、はい、なんで筑波来たんっていうところの話を、次回は掘り下げて聞いていきたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。ということで、119回目のエンボスラジオはこの辺りでお別れしたいと思います。聞いてる方、ぜひ高評価と、チャンネル登録と、あとできれば布教活動もしていただけると大変嬉しいです。ということで、お別れにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。